日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。出会いがあれば別れもあるということでして、今日新聞を見ているとですね、東京新聞がこれ大きく取り上げたんですけれども、京浜急行の電車の一つ800型というものがですね、80人を乗せて昨日ラストランを行ったと、ファンらが別れを惜しんだという記事がありまして、この800型という電車ですね、私非常にこう思い入れがあるというかよく乗っていて、京浜急行を使ってらっしゃる方だと、横に4つ扉がついてですね、でそれが片方に開くっていう、そう、今ほらほとんどの電車がこう観音開きみたいに両側に開くじゃないですか。ですね、この電車は片側に開くっていうのを固くなに守り続けてたということでですね、印象に残ってらっしゃると思うんですが、横須賀市の原ペコユーさん52歳の方、メールいただきました。だるまの愛称で慕われていた京急の800型が営業運転を終了しましたね。自分が学校に通っていた頃から、この方52歳ですから、馴染みがあって飯田さんもたくさん利用されたと思いますが、特徴的だった片開き4ドアが駅のホームドアと位置が合わないという理由で引退が決まったそうです。
なるほどね。
赤と白のシンプルなカラーリング、前哨灯の一灯式、そう、電車の一番前のところを顔に例えると、ちょうどおでこのところに一個だけヘッドライトがあるというですね、これ京浜急行昔からそうだったんですよ、
はい、
昔の電車みんなそうだった、今全然変わっちゃったんだけどね、そう、それを最後までこう守り続けていたっていう、これもまたね、でそこにこう白く縁取りがこうされていたんで、まるでだるまみたいに見えるということで、だるまさんという愛称で親しまれていたんですが、そう、やっぱね、昭和の時代からの電車っていうのが今どんどん消えていっていて、昔から踊り子号で親しまれてきた185系という電車もそろそろ引退が近いなんてことも言われてですね、私はこの時期一抹の寂しさをこう覚えるわけなんですけれども、まずはお疲れさんと言いたいですね。
そうですよね、この引退された列車たちはどうなるんですか。
これですね、最後栗浜工場までラストランで運行したんですが、ここでですね、この工場の裏にですね、実は解体線というのがあって、残念ながらそこでですね解体をされて、そして、使えるもの、これ金属でできてますんで、基本的にはスクラップにされて新たな、鉄として生まれ変わるということなんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。一部ね、東南アジアとかに渡る電車もあるんですけど、この電車に関してはレールの幅が違うとかね、そういうこともあって、なかなかこう引き取り手も見つからなかったということもあるようでございます。はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきました。今朝は朝刊の一面トップは昨日の大阪吹田の交番襲撃についてというのが 1,2,3,4,5 紙一面ですね。日本経済新聞以外はすべてこれが一面トップとなっております。先ほど新業アナウンサーが読んでくれましたが、大阪府警、強盗殺人未遂容疑で、飯森裕次郎容疑者の逮捕状を取ったということです。身長は170センチから180センチというような詳細の情報も出ておりますね。男は血のついた男が服を買いに来たという近所の、これショッピングモール、大きなショッピングモール、イオンだそうですが、紺色のスニーカー、そしてスポーツ用品大手のプーマの水色の野球帽、エンジ色のジャンパー、黒っぽいズボンを購入したと、それに着替えている可能性も高いのではないかということで、こういった詳細の情報も明らかにしております。また一部報道では、父親は大阪市の在住であって、高校時代くらいまで本人が付近に住んでいたということも、情報としては伝えられているようであります。おそらくは現場に土地勘のある男なのではないかということであります。そうなってくると、逃走のこの手段というのも非常に分かるということもあるんで、今後どういったことになるのか、大阪府警も府警を挙げて捜査中というところであります。後ほど7時の頭のところで須田慎一郎さんとこれも取り上げていこうと思っております。それから一面のトップではないところで写真入りで、朝日新聞などと報じているのが香港のデモであります。昨日は200万人以上の方が参加したということが出ておりますけれども、現地のライブカメラなんかを見ますと、今も 道路で寝ている人がいたりとか、でみんなあの黒いシャツを着てるんですね。これ先週水曜のデモからそうなんですが、みんなで黒い同じ色のものを着て、で抗議の意思を示そうということが呼びかけられておりました。でこれを主催者の方はですね、200万プラス1、みんな集まったぞっていうふうに、出しているそうなんですが、これは実は土曜日のにですね、この逃亡犯条例の改正に抗議をしていた男性が、まあ、抗議の最中、まあ、いろいろ説があります。感極まってとかいろんな説があるんですが、このデモが行われた立法会のビルの非常に近いところのパシフィックプレイスというショッピングモールのところ20メーターぐらいのところから飛び降りて、これ警備員の方々なんか静止したんですが、それを振り切って飛び降りて亡くなったという痛ましい事件がありました。で、それも追悼するというようなこともあって、で200プラス1という表現をしています。まあこれ様々な方々がね集まってというのも、もちろんその香港政府への抗議というの、あるいはもっと言うと北京政府、中央共産党への抗議というものもあったんですが、一方でその学生に対して、暴力が使われたということであるとか、あるいはこの亡くなった方が出たというところも非常に、心を突き動かされたところがあったようであります。で、林鄭月娥行政長官は辞任はしないと、まあ、反省はするというふうに声明であったりとか、あるいは会見でも表明はしたんですけれども、一切の辞任はしないということ、それからこの逃亡犯条例に関しても棚上げにはするけれども、完全に撤回するわけではないと、折を見てもう一回提出するんだというようなことも言っていますので、まあ、今後どうなるか。過去にはですね、基本法の23条という中国共産党政府に対して、反逆的なこと、あるいは反対をしたことに関しても、これは、犯罪になるんだというような改正案を出した時にも、まあ、これ2003年の出来事ですが、50万人のデモがあって、でその後もう一回提出するような形で棚上げにはなったんですけれども、今現在も棚上げになり続けているというような例もあるので、今回もそこに行けばいいんですが、ただあの当時は胡錦涛政権が北京中央のトップであったのに対して、今回の習近平政権がそれを許すかどうかというところを、非常に、民主あるいは法の支配というものが危機にさらされているというところがあります。まあ、朝日新聞、他にもロストジェネレーションについての記事なども今日はオピニオン欄にはありました。まあ、これ、マクロの、ミクロのところではいろいろあの当時、非正規雇用が増えた原因などの解説があったんですが、私もう一つ忘れてはいけないのが、マクロ経済がこの時期ほとんど冷え込んでいたという事実です。特にロストジェネレーションという人たちを生んだ2004年までというのは、デフレの時代の真っ只中で、経済成長もあまりなかったという時代、そこのなんというかしわ寄せを当時学卒で社会に出たばっかりの氷河期世代がもろい波をかぶったと。で、なぜこういうことを言うのかっていうのは、2005年以降に社会に出た人たちというのはある程度経済が成長していったところで、新卒をガサガサっと取っていった時代があったわけですよ。やっぱりマクロ経済が悪いと、どんなにミクロでいろんなことをやっても大波にさらわれるようにですね、危機に陥るという世代ができてしまうと。いかにマクロ経済が大事かというのを我々世代は本当に如実に感じているところであります。中んづく失業率を下げる、雇用を拡大させる金融緩和であるとか、あるいはそれを後押しする財政出動というものがいかに大事かというのを身に染みている世代でもあると。そこを勘違いして、例えばその雇用の法律だけを変えればいいんだとか、こういうところにロストジェネレーションを救う手段を用いようとすると、もう一度同じような世代が起こる可能性があると、私はそれを危惧しております。先週の夕刊フジにはそれを書いております。ウェブで読めるんで、もしよかったらどうぞ。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。
時刻は6時57分です。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ニュースが今動いているという最中でして、大阪吹田の拳銃強奪事件ですけれども、先ほど飯森裕次郎容疑者、身柄を確保したという一報をお伝えしましたが、飯森容疑者は拳銃を所持していたということも入ってまいりました。実弾5発が入っている拳銃をね、奪ったということですけれども、これは持っていたということで、新たな犯罪には使われずにこれ済んだということですね。
そうですね、拳銃ともども回収できたということでね、これ良かったなと思いますけど、まあ問題なのは動機ですよね。
そこですよ ね、
なぜその拳銃を奪うというね、ことによって出たのかというとかポイントだと思いますけどね。
後ほど7時台、まあ、このニュースから解説いただきます。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
6月17日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。大阪府吹田市の交番で拳銃奪われ警察官が重体。昨日午前5時40分ごろ、大阪府吹田市の交番前で、小瀬鈴之助巡査26歳が刺されて重傷を負い、実弾5発が入った拳銃が奪われる事件が起きました。大阪府警は指名手配していた飯森裕次郎容疑者の身柄を先ほど確保しております。飯森容疑者、拳銃を所持していたという一報も入ってきました。その前には全国手配もされていたんですが、その後身柄を確保ということになっております。増田さん、この事件、ね、先ほど動機がというね、まずはお話がありましたけれども、はい、
で加えてここ最近近年ですね、はい、やっぱり交番で、警官が襲われてですね、まあ、拳銃が奪われる、あるいは、奪われそうになったという事件が相次いでるじゃないですか。
そうですね、
まあ、それに対応するために必ず交番勤務は複数でと、あるいは、その勤務する警官はですね、防刃服といったらいいんですか、
はい、
まあ、刃を、あの、ナイフとかの刃物をね、防止する服を着ると、着用すると、いうことになってるんですけれども、それをやってても、はい、まあ、こういう事態になってしまった、じゃああと何が足りないのかね、あるいは、そういった対応をすること自体がもう限界なのかっていうことも含めて、これからもね、これからの防止策って言ったらいいのかな、
はい、
それを考えていく必要があるのかなと思いますけどね。
まあ、もともとね、あの、今日も一部報道されてますが、交番っていうのは、まあ、地域の方々が何かあったらすぐに相談しに行けるような、はい、ある意味開かれた部分があるから、ね、なかなかこの不特定多数を相手にすると、そのリスクとオープンだっていうところも考えると対策って打ちづらいみたいな、ね、
話がありますよね。ですから日本の、ね、はい、治安というのかな、安全が保たれているのも一つには、はい、まあ、いくつかありますよ、それはね、いくつかあるんだけれども、その一つにはこの交番制度といったらいいんですかね、
はい、
日本特有なんですよね。でこれがうまく機能してきたっていうことも、その日本の治安が保たれてきた背景にはあるんだろうと思う。ですからそれがね、一つ大きな曲がり角に向かいつつあるのかなと、思いますけどね。
まあ、あの、相次ぐ交番襲撃などもあって、そして拳銃が奪われるという事件も多かったということで、この、ね、拳銃を収納しておくものの改良などもこれからやろうというところで、なんか5月からこの大阪府警でも取り替えが始まっていたんだけど、小瀬巡査まではまだ届いてなかったと。
はい、 で加えて、ね、やっぱり、ね、過去を、ね、振り返ってみますとね、はい、1960年代70年代あの学生運動を華やかしき頃にですね、はい、やっぱり交番が、襲撃を受ける、その時は拳銃を奪われるということではなくて、
はい、
爆弾闘争のですね、爆弾テロの、対象になったことがあったんですよね、
はい、
でただそれはその学生運動の、隊長とともにですね、次第に収まっていったんだけれども、あの時も非常に大きな危機を迎えてたんですけどね、
はい、
だから、これがで、なんて言ったらいいんですかね、そういった時代背景とかね、の影響なのかね、今ちょっと特殊な、状況に入ってきて、
はい、
徐々にこれが減っていくのか、まあ、そのあたりもですね、ちょっと見極める必要があるんだろうなと思いますけどね。
まあ、これ報道によると3分前後の犯行時間だったと、もういきなりやってきて7箇所刺したということだから、そうなるとなかなかこれをこうね、警察官個人の力量で防いでいくっていうのは難しかったのかもしれないですね。
ですからさっき飯田さん言われたようにね、地域社会に開かれたというのが交番の大きな役割ですから、うん、それを閉ざしてしまってね、
はい、
まあ、防御してしまうようなことをやってしまうと、うんうんうん、要するに一般市民とのですね、
はい、
接触っていうのが閉ざされてしまいますからね、うん、そうすると交番としての役割が果たせないわけですから、そのあたりが非常に難しいところだろうなと思いますけどね、
うんうん、あと一点、あのネット上などで結構指摘されているのが、うん、まあ、かつてその瀬戸内ジャックなどがあって、この方、その警官が拳銃を使って制止するというのが非常にこう、あの制約が大きいというのもあって、なかなかこれあるけど使えないっていう武器に実情なってしまってるんじゃないかっていう、こう指摘をする人もいるんですが、これはどうですかね、
うん、ですからその辺はね、おっしゃる通りなんだけれども、ただですね、今の日本の社会の中で、
はい、
やっぱり拳銃を持っているっていう存在は、うんうんうん、その警察官だけなんですよね、
日常
社会、ね、一般社会の中でね、
はい、うん、
でそうするとですね、やっぱりそこについてはですね、一定程度のその使用に対しては厳格なルールが必要なんだろうと、うん、ね、
はい、
ただその、まあ、そのルールについてはですね、今後どうすべきなのか、こういう状況を受けてですね、考えてみる必要はあるけれども、まあ、こういう状況が相次ぐからいきなりすぐルールを変えようっていうのはね、それはちょっと拙速すぎるかなと思いますし、で先ほど言われたように、もう相手がですね、悪意を持って奪うことをもう前提にやってきたときに、広く一般社会に開かれてるね、交番の勤務の警官という点で言うとね、地域の警ら課の役割としてはね、さあそこはね、じゃあ拳銃を使用基準を下げたからといって防げるのかっていう問題もあるんだろうと思いますよね。ですから交番のありようっていうのをちょっと考えていく必要があるのかなと思いますけどね。
はい、まずは大阪吹田の拳銃強奪事件についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。大阪府吹田市の拳銃強奪、容疑者の身柄確保。大阪府吹田市の交番で警察官が刺され拳銃が奪われた事件で、大阪府警は今日、強盗殺人未遂の疑いで逃走していた男を逮捕しました。逮捕されたのは住所不定職業不詳の飯森裕次郎容疑者33歳です。この事件は昨日午前5時半ごろ、大阪府吹田市の千里山交番で26歳の男性警察官が刺され、実弾5発が入った拳銃が奪われたものです。大阪府警によりますと、飯森容疑者を大阪府箕面市の、市内で発見し身柄を確保しました。逮捕された際、飯森容疑者は拳銃を所持していたということです。先ほど入ってきたという情報で、容疑者確保、拳銃所持、そして箕面市でということです。まあ、全国でこれお聞きの方がいらっしゃいますので、位置関係をこう整理しますと、大阪府吹田市っていうのはそもそもは大阪の、まあ、北の方、
北部ですね、
北部ですね、
はい、
でこの吹田と箕面の位置関係なんですが、これはまあ東西にほぼ隣り合ってるような形というふうに思ってるんですか、
はい、
そうするとこれ、まあ、西に向かって逃げていったというような 形になるわけですよね。
まあ、逃げていったのか、西の方向で、はい、西部の方でね、何かその拳銃を使いたい利用したい、はい、そういう動機があったのかどうかということなんでしょうけども、まあ、持っていたということですからね、
はい、
まあ、もちろんその、これだけのリスクを冒して、奪ったわけですから、何らかの使用目的があったはずなんですよ。ですから、そういった点で言うとですね、事前に未然に、はい、こういった身柄を確保できて本当に良かったなと。で、次につまり襲撃そしてその使用というね、はい、第二の事件が起こるのを、まあ、これを防いだということになるんだろうなと思いますけどね。
まあ、これね、今現行では住所不定となっていましたが、当初の報道では東京品川区という報道もありました。でも一部報道では両親も父親も大阪市内に在住であるとか、あるいはあの辺にこう、高校時代までは、通っていたりいたことがあったということで、かなり土地勘があったようですね。
そうですね。ですから非常にこれ計画的ですよね。事前に空き巣の被害に遭ったという
電話を、はい、
偽の通報、110番通報をして、そして、まあ、二人のね、警官が出て行った後を見計らって、襲撃するというね。
はい、
でそのあたりから考えるとですね、どういう、交番がどういうね、ところにあったで、で、そして外部の目からどういうふうに見られてるのかということが分かっていなければ、はい、初めて行った場所の、あるいは、初めて行くような交番では、ああいった事件は起こしにくいだろうなと、まさにおっしゃるように、土地勘があったからこそ、できたことなんではないかなと思いますけどね。
日本総では番組6時からやってますんで、いろいろとメールやツイッターでご意見もいただくんですが、その中で、IDC18 番の和田さんという方が指摘しているんですが、防刃チョッキを着ていたと、この、被害に遭った古瀬、巡査ですけれども、はい、その防刃チョッキ、まあ、刃物を刺しても、
怪我を
しないように、
貫通
しないようにというの、はい、そこの、例えば、防刃チョッキない脇であったりとか、そういう隙間を狙って7回も刺すというのは、相当これ、知識がある、犯行ではないかという指摘があったんですが、
ね、まさにそうでしょうね。だって110番通報をすると、うんうんうん、どこの交番からとりあえず出動するのか、
はい、
要するに、どこの地域で問題があったから事件が発生したから、どこの交番が出動するのかっていうことも分かってるわけじゃないですか。
これ千里山交番がある隣駅の神台前というところから通報をしたと、
ね、
そうするとあそこの交番から出てくるっていうのが分かってたわけですよ ね。
ですから事前にですね、入念な情報収集といったらですかね、
はい、
そのあたりも含めてね、そのさっき そのどこを刺したら、その防刃チョッキを、防ね、のガードから逃れることができるのかみたいなことを分かってたわけですから、
はい、
相当な準備があったんだろうと思いますけどね。
まあ、そのあたりもこれから解明されるところでもありますが、まあ、今後ということを考えるところは非常にこの日本の警察行政に対するね、問題を突きつけた形になりますよ ね。
ねえ、ですから繰り返しになりますけどね、やっぱりその交番っていうのは、
はい、
まあ、必要不可欠な存在なんですよ。まあ、それはね、何もですね、事件を防ぐとかあるいは何かこう、事件の捜査に当てるということではなくて、やっぱりこの地域住民にとって、まあ、日本のこうインフラみたいなところがありますからね、
はい、
交番というのは、ね、それがあることだけでもこの安心安全みたいな、気持ちもなりますから、
はい、
ですからこれをなくすことはできないんでしょうけども、じゃあ、それを維持するために今後何が必要なのかってことは考えるべきだなと思いますね。
今一つ情報が入ってきました。この事件に関して捜査関係者によると、所持していた拳銃に残っていた実弾は4発だったということで、奪われた際は5発入っていたということですから、1発使われた可能性があると。どこかで使われた、あるいは死者をしたのか、
だからおそらく何かこう起こってないところを見ると死者なんでしょうね。
ああ、試しに
試し撃ちなんでしょうね。ってことはもう明らかに、
はい、
使用がする目的があったということなんだろうと思いますけどね。
そうするとこの未然に防いだというのは本当に間一髪だった可能性もあると。
ありますね。
まずはそこのところは大阪府警の頑張りというのは
評価していいんじゃないかなと思いますね。大きく評価していいと思いますよ。
はい、では続いてこちらのニュースです。タンカー攻撃、アメリカとイラン真っ向から対立。日本の海運会社が運航するタンカーなど2隻が中東ホルムズ海峡付近で攻撃された事件、イランの関与を主張しているアメリカは各国に同調を呼びかけ、イランへの圧力を強める方針です。これに対しイランは関与を全面的に否定し、両国の緊張がさらに高まっております。 これアメリカは事件の証拠とする映像を公開するなどしてイランの関与があったというふうに主張しております。でその映像というものが、不発だった機雷を除去しようとしていたものということで、これをもってそのイランだということを断言できるのかどうかというのも評価分かれているところですが、
その映像が残っているということなんですが、その映像がですね、白黒で非常に不鮮明なんですね、
はい、
ですからあれをもってというのはちょっと難しいんですが、ただアメリカのですね、主要メディアでニューヨークタイムズなどがですね、かなり詳細な、分析をしておりましてね、それについてはその疑いは強いんだろうというような、
いうような
イメージが広がっていることはこれ間違いないですね、欧米でですね。ただね、私思うんですよ、今回の件、特に、日本での報道というのは、ことずさよりね、アメリカ発の、情報が、多いじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、実際上、じゃあそれ以外の、アメリカと対立する例えばイランサイドのね、情報ってのは一体どうなのかっていうのはほとんど見えてこないんだけども、ただね、私ね、注目してるちょっとツイッターがありましてね、それは何かというと、ハメネイ氏がですね、
イランの最高指導者、
本人がやってるのかどうか別としても、ハメネイ氏名義による、英文のツイッターってのがあるんですよ。
英文なんですね。
英文なんですよ。で、ですからこれが一つは、イラン発のですね、一時情報というふうに私は考えてるんですけれども、で、これに対してですね、やっぱりその、アメリカに対する不信感は相当根強いなと。で、例えば安倍首相がですね、イランに行っていろいろと会談を、しましたよね、ハメネイ氏含めてね。で、その中でアメリカは、イランと誠実な対話を、要望してると、言ってると。言っているけども我々はそれを信じないと、アメリカは誠実な交渉なんかやらないんだっていうね、そういうようなツイートを、出してますし、それが証拠になぜならばbecauseね、イランの石油化学業界に経済制裁を課してるじゃないか。で、これが誠実な交渉をやろうとしている国のやり口なのかっていうようなかなり激しいですね、批判をしてるんですね、そして、これはハメネイ氏ではないんですが、イランのですね、外務大臣の、これは発言なんですけれども、
ザリフ氏、
このアメリカにはチーム A とチーム B というのがあると。
ほうほうほう。
で、チーム A というのはそのトランプ大統領を含めたその周辺にあって、でこれはですね、イランとの対話を望んでるんだけれども、チーム B、 これは、ボルトンとポンペオですね、このチーム B はイランとの先端を開こうと虎視眈々と狙っていると、この二重構造にこれね、非常にこう説得力があるなと私は思うんですよ、ですから、これはですね、いろいろと情報がリークされてますけれども、このチーム B によるね、情報のリークも捨てきれないんですね。だから、そういった点で言うとですね、今のアメリカの、ホワイトハウスといったらいいんですかね、アメリカの、政府はですね、そういったイランに対しての対峙する、スタンスとして、二つの勢力が今せめぎ合ってるのかなという感じがしてならないんですね。
こう面白いのが、トランプ氏を批判したりとかっていうのをやらないわけですよね。で、これそのやり方とか、トランプ氏とその周辺をこう強硬派を切り離すやり方とかって、北朝鮮がアメリカと交渉するときと非常に似てるよなっていう、トランプ氏個人攻撃を絶対にしないっていう、
ただトランプ氏もですね、やっぱりこのイランに対しては、その戦争を望んでないっていうことは繰り返しその発言発信をしてるわけですよね。
トランプ氏のツイッターもちょっと抑制的ですよね。
だからそういった点で言うとですね、やっぱりこの、イケイケドンドンの、グループと、そうじゃないブレーキを踏んでいるトランプ大統領って構図はあるのかなと。これで思い出してみますとね、ブッシュジュニア大統領時代のですね、アメリカのですね、イラクに対する、動きと非常に似通ってるんですよ。で、チェイニー副大統領はイケイケドンドンでしたよね。で、ブッシュ、ジュニアはそうではなかったというところがありますからね。
その辺まで踏まえて読み解かないとわからなくなる。
そうですね。
この時間、須田慎一郎さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。日産指名委員会等設置会社。日産自動車はカルロス・ゴーン前会長の事件を受け、前会長に権限が集中していた企業統治体制を抜本的に改革するため、現在の監査役会設置会社から社外取締役の権限を強めて業務の執行と監督を明確に分ける指名委員会等設置会社への移行を計画しています。これは業務の執行と監督監査を明確に分離して意思決定の透明性を向上するためで、今月25日開催の定時株主総会で定款変更を議案として提出します。まあ、ここのとこニュースになってるのは、それに対してルノーが反対しているぞというようなところもあるんですが、
うん、
まあね、指名委員会と設置会社って、ここのとこよく聞くけど、なんじゃっていう人もね、結構いると思うんですが。
まあ、この指名委員会は何を指名するのかっていうと、企業経営者と言ったらいいんですかね、
はい、
まあ、執行役を決めるということなんですけれどね、うん、でそして報酬はですね、
はい、
そういったトップのですね、まあ、報酬を決めると、うん、いうことなんですけども、まあ、これはですね、ガバナンス、
はい、
企業統治の一環として、うん、やっぱりここ近年ですね、日本の企業に導入が徐々に進んできたところではあるんですけれども、
はい、
まあ、現状でですね、じゃあどのぐらいが導入しているのかというと、まあ、上場企業のうち指名報酬委員会いずれか、両方じゃなくてね、
はい、
いずれかを設置する企業は4割近くしかないと、
うん、あ、4割、
4割ぐらいにとどまっているのが実態で、それ以外は何やってるかっていうと、先ほどご紹介いただいたように、
はい、
監査役会設置会社ということなんだけども、監査役っていう人たちがいるじゃないですか。
いますね。
まあ、主としてですね、
はい、
その会計監査っていうイメージになるんだけども、それ以外にもですね、企業のそのやなトップがですね、決断したこと、決定したことについてチェックをするというのが監査役の仕事なんだけども、
はい、
ただ監査役ってなんか盲腸みたいなね、役割で、
はい、
どっちかというと社長とか CEO から選ばれて、うん、君やってくれないか、なんか、名誉職みたいなところ、
はい、
あるいは一丁上がりのポスト、
そうそうそう、
というところも含めてですね、
なんか役員の上がりポストみたいな感じのね、
だからなんかこうね、3人ぐらいいるんだけども、みんな、ね、9時に出てきてお茶飲んで新聞読んで、5時になったら帰っていくみたいな、そういうようなイメージで捉まえられてきたんですよ、
はい、
だから、それではなかなかワークしないから、
うん、
形式的な、ものでしかないから、きちんとそういったガバナンスを高めて透明性を高めるためにも、こういう委員会を設置しようということなんだけれども、
はい、
それをいいんですよ。もちろんそれをすべきなんですけどね、
うん、
日産の場合は、
はい、
じゃあ監査役会設置会社であったんだけども、私何が今言いたいかっていうと、まあ、言ってみれば別にゴーンね、元会長の擁護をするつもりも、ゴーンさんは立派な人だったというつもりも全くないんですよ、
うん、
全くないんだけれども、
はい、
確かに今回の日産事件、ゴーン事件において、まあ、最初の一山というのは、金融商品取引法違反、
はい、
具体的な中身としては有価証券報告書虚偽記載と、
うん、
その報酬の部分について虚偽の記載があったということが一つの大きな、事件のポイントになってますよね、
はい、
じゃあその報酬を決めたのは、あるいは決め方はどういう決め方をしてきたのかというと、代表権のついている役員が、集まって、それを決めて、まあ、決定して、
はい、
それを、まあ、後から、監査役の、チェックを受けるという体制になってたんですね、
はい、
でそうすると先ほど申し上げたように、
うん、
監査役ってのは盲腸みたいなもんだから、ね、もう言ってみればですね、うん、代表権のついた役員が決めたら、
はい、
もうあとはですね、数でしてしまうわけなんですね。じゃあ、うん、代表権のついた役員って一体誰だったのっていうと、
はい、
ゴーンさん、
うん、
ゴーン被告と言ったらいいのかな、
ね、
でケリー被告、
はい、
ね、そして才加は、社長なわけですよ、
社長と、
ね、
はい、
でこの3人がサインしてるんですよ、
うんうんうん、
でそうするとなぜその、ね、決定をもってして犯罪を問われてるのに、
はい、
ゴーン、ケリーだけなのと、
才
川さんの責任はどうなのと、
はい、
ね、いうところをきちんと解明した上で移行するんだったらいいけども、
うん、
要するに、うん、どこに問題があるのか分からない、なんとなく問題がある、 皆さん勝手に決めたみたいなね、そういったね、ざっくりとしたところで委員会にこれ移行してもそれがきちんとね、うん、ワークするか、その委員会の委員を決めるのはこれは結局社長だから、は
い、ああそうか、そこ
同じことになっちゃうでしょと、
ね、あの検察、ま、あの民間というか、市民の方から、刑事告発を受けて、でそれが却下された理由っていうのも、なんだかわからないでサインしたから君は無罪みたいな、それでいいのみたいになってますよね。
だそれについてはそんなことないっていうことで、
はい、
今月発売のね、文藝春秋が、
はい、
ケリー被告のその告発記事っていうのが、告発インタビューを掲載してますけども、それ読む限りですよ、もちろん才川さん、はい、あるいは日産サイドの反論はあるにせよ、で投稿発売にもかかわらずまだ何の反論もしてないんですけどね。
なるほど。
ただ、それを読む限りにおいては才川さん、あんたもね、うん、ずっぽり関わってたじゃないかと、
起訴段階から関わってたじゃないか、みたいなことをケリーさんはおっしゃってますね。
だその辺が曖昧なまま、委員会に移行したとしても何の意味もないと、今ここで言っておきたいなと思いますね、
はい。今日のキーワード、日産指名委員会等設置会社でした。お送りしております、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港で昨日、逃亡犯条例反対の大規模デモ。香港で身柄を拘束した容疑者の中国本土への移送を可能とする逃亡犯条例の改正に関して、昨日、先週末よりも大規模なデモが行われました。香港政府は改正の無期限延期を決めましたが、デモではあくまで完全撤回を主張しております。主催者発表では先週を上回る200万人が参加したと伝えております。あの現地からのライブカメラなんか見ますと、今も道路で、まあ、寝て今起きてきたっていうような、ね、人たちの映像なんかも見られるんですけれども、かなり大規模になりましたね。
本当にね、これ200万人が参加したとなると、香港の人口って700万人ですからね、
はい、
3人から4人に1人という ね、
そうですね、
とんでもない今状況になってるんだと。ただその割にはですね、私思うんです、はい、けども、日本での報道が、ね、本当に、ね、少ないですね。
少ない感じしますね。
で特にですね、欧米の、報道を見ていると、
はい、
大体テレビなんかはですね、トップニュースでこれを報じてますし、
はい、
新聞各紙も連日大きなニュースとして報じてるわけなんですよ。ただそういった、ね、あの欧米のですね、海外の報道を見てみると、
はい、
やっぱり何が問題になってるかというと、こういうことなんですよ。中国のね、その合法の仮面をかぶった非合法と、
はい、
で、中国はよく、法に基づいてと法治ということを使うんだけども、確かに形式上法治からだけれども、
はい、
その実態はですね、全くの非合法で全くの反民主的で、ね、というね、そういう批判が根強いですよね、
はい。
ですから今ね、これ忘れちゃいけないのはですね、あの香港というのは、一国二制度に移管した後、香港基本法というのがありまして、これ憲法に相当するんですけれども、これやっぱりその自由と民主主義がきちんと担保されるという憲法があるんですよ。その憲法がですね、公然と破られてるというね、
はい、
異常な事態にある。だから、
うんうんうん、
本来であるならば、要するに憲法を改正して、こういった手続きを踏んでいくんだったら、まだしも、
はい、
その憲法すら改正しないで、なし崩し的に、その、なんて言ったんですかね、独裁性、的なね、ことが行われていくっていうのね、そういったところに対する危機感。じゃあ、このね、香港基本法について言えばですね、
はい、
まあ、言ってみれば1997年に、香港が返還されて、
はい、
50年間一国二制度は維持されますよと、香港の自由と民主主義は維持されますよってことになった。これは、はい、ラジオ機の皆さんも教科書で学んでるんだろうと思うんですが、それ何によって担保されているかというと、この香港基本法は50年間、
はい、ね、
このまま維持しますよ、50年後に見直しますよ、ということなんですよ。
はい、
だからそれにも続いて、香港統治をしていかなきゃならないのに、で もちろんね、そういう約束があるし、それは改正できないようになってますからね。
はい、
この憲法の上に立った、一つはこの逃亡犯条例ですか、
はい、
というね、憲法の精神と全く真逆のものが、作られてくる、
うん、
これはね、
うん、
香港の国民にとってね、まあ、
はい、
国民というよりも、香港の人たちにとって相当な私は危機感だと思いますね。
まあ、本当 形が変わってしまうと、2014年の尼崎革命の時はまだない完全な民主的な選挙というものを求めるという選挙デモだったけれども、今回はある意味認めてしまったら失うものが多すぎると、かなりこう切羽詰まった形だからこそこれだけの人が集まったんだということもあるわけですよね。
で加えてね、じゃあこれは何もここへ来てね、この大規模デモが起こってるわけじゃなくて、その前段があるんですよ、その前段手に言ったら何かというと、2015年にこれもね、日本のメディアはね、あまりちっちゃくしか取り上げなかったんだけども、香港の書店主たちが、書店のね、オーナーであるとか出資者であるとか、これが相次いで失踪するというね、事件が起こったんですね。でこれは間違いなく、でしかもですよ、中国国籍あるいは香港の人籍を置いてる人ではなくて、外国籍の、中華系の人たちもどんどんとですね失踪して、どうやら中国のですね本土の方に連れ去られていたと、いうことが分かってきた。しかも8ヶ月間による拘束を受けて、これは間違いなく非合法な拘束を受けて、相当激しい取り調べであるとかね、恫喝であるとかが行われてた、ということが伺えるんですね。で要するにこういったことがね、そういったその香港のですね、公安といったらいいんですか、中国の公安といったらいいんですかね、警察あるいは特殊部隊ね、情報機関によって連れ去りが行われてたんだけども、このこと自体異常なんだけども、今回ですね、この逃亡犯条例が、成立してしまいますとね、そういったことがね、言ってみれば白昼堂々、合法の名のもとに、合法の非合法ですよ、合法の名のもとに行われるというとてつもない機関があるんですよ。今度は、そのね、人知れず失踪ではなくて白昼堂々と公然と連れてかれるという状況が、香港から行われるということに対する批判、でこういったことがね、なぜ日本のメディアで、きちんと報じられないのか、この辺がね、要するに香港で起こっていることが、問題なんじゃなくて、日本のメディアがこれをね全くスルーする、無視するということが私はね今、問題だと思いますけどね。
そもそも一国二制度の中で中国の法執行、公安だったり警察だったりっていうのは香港には及ばないということになっているにもかかわらず、そうやって連れ去りが起こるということが一点と、それから今回のこの法律の改正で、対象となる犯罪というのは確かに、7年以上の、重罪というふうに規定はされてるんだけれども、それだって、中国国内の司法だといくらだって、罪のでっち上げがあるじゃないかっていうのを香港の人たちは危惧していると
。だからそのあたりがね、そのルールオブローって言ったらいいんですかね、法による統治が行われてない中国のそのルールが適用されてしまったならば、今言われたようにですね、いくらでもそのあたりはですね、でっち上げが行われるという状況はありますよね。
でこれ台湾でも今回かなり大きなデモが行われました。香港の次は台湾だってみんな危機感を抱いてるというような報道もされますね。
ですからね、香港台湾ってなだれ込んでくると、次は日本ですよ。
そうですよね。
日本でも、そういったことが起こりかねない、リスクってのはあるんですよね。で加えてですね、やっぱりね、行政庁長官ですか、香港のトップを選ぶというのは、1200人からなる選挙委員会によって、選ばれるという、そういうルールになる。これのこと自体はおかしいんですよ。
直接民主じゃないわけですね。
直接民主にすべきなんだけど、ただその1200人からなる選挙委員というのが全部中国の、すべて中国の意を組んだ人たちだというね。ですからここはね、一転すると、ルールとしては1200人の選挙委員から選ぶというね、民主的な、手続きを踏んでんだけども、ただその1200人に民主派はなれないじゃないかと。
そもそも
論として様々な妨害拘束があって、だからそうするともう完全にですね、行政庁長官っていうのは民主的な手続きを踏んで選ばれた人ではない、その人がいろいろと物事を決めていくっていうね、今異常な状況に陥ってるんだということをもっとね、報道すべきだと思いますけどね。
行政のトップがそれで、じゃあ、立法のトップ、議員たちはどうかっていうと、職能団体から選ばれる人たちがいて、民主派は常にこう少数派になって、しまう形の選挙になっていると、これだから司法が今回の法律が変わることで潰れてしまったら、三権すべてが真っ赤に染まってしまうぞっていう期間があるんですね。
そうなんですよ。最後の砦なんですよ、ここは。司法の部分が。
今日は予定を変更して、香港のニュースを取り上げました。ここだけニューススクープアップでした。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。